今週はね、もう常にね、釣りのことばっかり考えてて、まあ他のこと何にもしてなかったと言ってもね、過言ではないんですけどもね、まあ釣り一色ですよ、私ね。それじゃあいけないと思ってさ、ちょっと働かなくちゃなとも思って、日曜日かな？ Uber Eats。もう一週間やってなかったからさ、もう釣りで精一杯なんだから頭の中。ちょっとね、Uber をね、やってなかったので、日曜日にね、久しぶりにやろうかなと思って。ね、そんで、まあ、お盆でございますけどもね。まあ、日曜日だからさ、言っても日曜日。みんなね、家でね、ゆっくりしてるわけですから。まあ、家から出たくないと。めっちゃ暑かったんだよね、日曜日。だから、そんな時ね、ウーバーやったらさ、もう依頼はね、鳴り止まないだろうと思って。しかも、お昼時ですよ。もう、お昼一番暑い時の12時30分。から、ウーバーさ、起動してさ、やりますせ、ピコーンつって。やるにもかかわらず、全く依頼がないの。何にもならないの。あれ？と思って。で、まあ、自宅にね、いたんだけども、自宅の近くにいるからなかなかならないのかな。お店がね、遠いからならないのかな、なんて思って、そのままね、ウーバーのその箱、ね、あのセイントセイヤのセイントクロスをね、入れるようなさ、あのリュック、あいつを担ぎながらね、チャリ乗り回して、渋谷の駅前まで行ったわけ。でもならないの。そんなことあると思って。日曜日のお昼だよと思って。こんなになりやすい時ないでしょと思ってんだけど。むしろなりやまなくて、いや、もう今配達してんのにならないでよみたいな。そんな時間帯ですよ。ならないの。で、全然ならなくて、心折れちゃって。30分。1分から1時間ぐらいかな、起動してたんだけどならないからさ、こんな炎天下ね、チャリで走って無駄にね、で何の仕事も入ってこないからさ、もう今日ダメだなと思ってやめて、なんだけどさすがにちょっと少しやらなくちゃなとか思って、っていうのもこの日曜日ね、3回配達したらちょっとボーナスがもらえるよっていうクエストが来てて、で、なんか二つクエストあったのよ。三回配達すると、二つクエストがクリアできて、ボーナスが二つもらえるっていうね。そんな好条件だったから。まあ、とはいえね、お昼できなかったけども、じゃあ夕方からだったらどうかなと思ってさ。で、そっから三件やろうと思って。で、時間は過ぎ。17時過ぎぐらいからかな。まあ、だいたいこのぐらいの時間からはさ、またなるわけですよ、本来。なので17時からまた起動して、で待ったんですが、1時間ぐらいしても一個もならず、こんなことあると思って、日曜だよって、ねえ、日曜の晩飯時だよって、ファーストフードぐらい食べるでしょと、こんな暑いんだからねえ、なんかタピオカミルクティーの一つでも飲むでしょと、スターバックスでコーヒーの一つでも飲むでしょと思うんだけど、そんなことは全くなく、もう一回もならないの。お昼と夕方両方ならないの。だからさすがにね、あるよ、時には待機時間っていうのがさ、2時間経って一回しかならないとかね、そういう時もあるけどさ、でも日曜のさ、そのコアタイムというかね、そこで30分だ1時間経ってならないっていうのもね、ちょっとなぁと思って。で、私ちょっと心折れちゃってね、またそこでもね、まあならなかったけどもやめてしまうという感じだったんだけど、やっぱね、お盆だね。本当に世間はお盆だなと思って、東京に人がいないんだよね、やっぱね。みんな田舎に帰っちゃって、で田舎でゆっくりしてね、まあそのご両親のね、まあ手料理なんかを食べてるわけじゃないですかと。だからそこでね、ウーバーでマック頼むやつはいないしさ。で、田舎から、じゃあ例えばよ、東京におばあちゃん家がありますと。で、田舎からおばあちゃん家に来ましたと。でもウーバー頼まないよね、みたいなね。だ、結局お盆の時って、ウーバー頼まないんだよ。実家からウーバー頼むっていないんだよ、そんなやつね。その、子供部屋おじさんしか実家からはウーバー頼まないんだよ。いや、子供部屋おじさんもね、頼まないけどもね、基本的には。だけどもさ、 だから誰も頼まないと思うね。まあ、そんなわけで私、まあその土日はこれでね、今週は、ちょっとウーバーやってもどうにもなんないからさ、平日やるしかないかなと思うけど、平日もまだね、まだみんな、田舎に帰ってるでしょうと、思うのでね、ちょっと明日、火、水、木、金、あたり、だとどうかね、まだ明日、田舎に帰ってるのかなと思うから、まあ後半だよね。木金あたりから、またね、あの注文入るかなとは思うので、まあその辺からね、ちょっと再開しようかなとは思っておりますけどもね。やっぱ、もうお金がね、どんどんなくなっていくと。まあ釣りやったりとかね、パチスロやったりとか、そういうのもありますから、で飲み会やっちゃったりとかね、するからどんどんお金なくなっちゃうから、まあ働かざる者食うべからずとね。働かざる者、ね、釣りするべからずと、ね、飲むべからずと、パチスロするべからずと、いうことでございますから。まあちょっとね、一日ね、2000円ぐらいでもね、稼げばさ、ちょっと遊ぶお金にはなるじゃない。だから生活費っていうのはね、また別だと考えたとしても、遊ぶ金ぐらいはウーバーでね、稼がないといけないなと思いますから、ちょっと頑張ってね、ちょっとウーバー、まあ、できたら明日も一回起動したいなと思ってますから、今日はね、ラジオ終わったら、もううだうだと、ね、起きていないで、アニメ見てないで、パズドラしてないでね、早く寝ると。で、明日早く起きて、午前中ね、ちょっとウーバーをね、ちょっとやってみたいななんて思っておりますけどもね、完全に、もう、40ね、手前のウーバー配達員というね、ところになっておりますけどもね、まあ何もね、しないで無職を、まあダラダラと生きるよりは、ちょっとウーバーでもね、してると、若干働いてる感があるから、やっぱ人に気使ったりとかね、まあそういうなんか、神経を少し尖らせるというかさ、張り詰めるというか、そういう感覚やっぱし、どんな仕事でもね、通じるものはありますから、なんか、これからね、私もいろんなね、まあ、就職に関して面接したりとかあるから、ふぬけた感じでいくとね、あ、こいつふぬけちゃってんだ、やっぱり、ね、半年以上無職やってるとこうなっちゃうんだなってなっちゃうから。まあ、ここはね、ウーバーをやることで、少しね、気合をね、入れて、気を引き締めて、で、面接とかにもね、臨めるかと思いますから。まあ、週にね、できれば、4回。ね、4回。回ぐらいはね、ウーバーやりたいなーとはちょっと思ってたりはするんですけどもね。まあ、実際ね、また来週どうなるかというところでございますがね。まあ、そんなね、ウーバーおじさんがね、今日もやっていきたいと思いますんでね。よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それではね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんはと。まあ、いうわけでね、本当、まあ、頭ん中釣り一色なんですよ。もう、釣りがしたい、釣りがしたいとなっておりますからね。まあ、なかなか他のことが手つかずという感じでございますから。まあ、ウーバーもね、なかなかできないぞというところでございますけども、まあ、やらないとね、いけませんなというところなんですが。まあ、そんなわけで今日はね、釣りのお話、ちょっとメインでね、していきたいなと思っております。先週ね、釣り具をね、一式揃えましたというところまでお話ししたんですけどもね、じゃあそれを持って実際に釣りにね、行ってきました。ね、まあどういう結果がね、待っているのかと。ね、まあ結果はもちろんですけどもね、その過程もね、まあ初めて釣り行く人ってこんなになっちゃうのみたいなね、釣り経験者の人はもしかしたら、あ、懐かしい、俺もそんなことあったなとかね、うん、いやそんなことありえねえよとかね、いろいろあるかもしれないし、これからね、まあ、パルナイト釣り始めたし、ちょっと自分も一回やってみようかなみたいないう人はね、ちょっとこれを聞いてみてね、まあ、注意点とかもね分かればなと 思っておりますんで、まあちょっと釣りスペシャルではないですけどもね、まあそんな釣りトークが長くなるかなと思っております。まあ他にもね、今日喋りたいことはいくつかございますので、まあ、よかったらね、最後まで聞いていただきたいというところでございますんで、でよかったらね、またお便りなんかもねいただけたら嬉しいなと思っております。お便りの宛先はメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、このまま読ませていただきまして、でリアルタイムじゃなければね、まあまた次のね放送の時に読ませていただきたいと思いますので、どしどしと送っていただけたらと思います。なんか釣りに関することでもねいいですし、他のことでね、こんなことについて喋ってよとかね、最近こういうのどうですかとかね、こんな面白いことありますけどパルさんちょっとやってみてくださいとかね、そんなんいただきましたらね、読ませていただきたいと思っております。じゃあそんなところで今週なんですけどもね、そうね、何やったかな、そうだね、釣り釣りしかやってないんだよなーって思ったりするんだけど、ちょっとまあ、やっぱりお金がねえなって思ってて、でいつもねお別れのコーナーで話している仮想通貨のね、コーナーなんですけども、ある意味ねここは先週仮想通貨のまあ私持ってる総額がね111万円だったんだけど、今週ちょっと下がりまして、先ほど調べたら106万円なっておりました。106万円ね、ちょっと発音がおかしいですけどもね、なっておりました。でもう早くね現金化したいなと思ってます、お金ないから。で、ビットフライヤーっていうところとコインチェックっていうね二つのところでね私取引してるんですけども、コインチェックの方に入っている金額が18万円のね価値がある、その仮想通貨があるので、まあ今月はこのコインチェックの方に入っているのを全て現金化しようと、まあ、じゃないと生きていけないんだよね。だって生活費もあるけどさ、その他にまたね、住民税とか健康保険料とかそういうのも払わなくちゃいけないから、いつもよりねちょっと多めに出ちゃうんだよね。だから15万円ギリギリ生活ではちょっと足出ちゃうので、まあコインチェックでね18万円分現金化しないといけないんですけども、まあ現金化するタイミング難しいよねと。もうちょっと上がってくれないと困るけど、まあこっから下がる可能性もあるからね、できればコインチェックのねやつが20万円超えてくれたらそこでね決済したいなと思ってるんですけど、なんかね仮想通貨上がりにくいね状況になっておりますから、まあここどうなっていくのかとね、ちょっと注視していかないといけないなという感じでございますがね、まあどの道タイミング的にはお盆明けぐらいにはね決済しないとその月末の支払いにね間に合わないから、なんかもうそんな次元になってきちゃってね、仮想通貨触りたくなかったな、手つけたくなかったなと思ってますけど、まあさすがにと。でこれがあと何回あるんだろうみたいなね、じゃあ今月は今度ビットフライヤーの中からねいくら分現金化しますみたいな、いやもうないよ、あと3回4回やったら終わりでしょう。4回ぐらいだよね。あとはだってそれなくなっちゃったらもうその当月暮らせなくなっちゃうから。なのでまあ8月は8、9、10、11、まあ、12年内はなんとかこれでいけるかなと思うんだよね、持ってる分で。ただ年越しちゃったらもうこれはダメでございますから、ね、釣りしてる場合じゃねえぞってね話なんだけど、じゃあかといって家でね縮こまってなんか省エネ省エネっつってね家でテレビ見ながらねなんか縮こまってるの、それがいいのかって言ったらそういうわけじゃないからさ、まあね時間は 有益にちょっと使いたいなと思ってますから。なのでね、釣りはね、していきたいなと思っておりますけどもね。まあそんな感じでございます。ちょっと私のね、最近のね、財政状況でございました。あとはですね、今週のお話なんですが、ちょっとまあ釣りの話行く前に軽くお話しようかななんていうところなんですが、アニメの話終わりがいい？あの釣りの話の後がいいかな、先がいいかな。先にしてね、ちょっとみんな、こっからね、釣りの話長くなるから、その前のジャブとしてね、ちょっとアニメの話させていただきたいと思うんですけど、どうですか？アニメ見てますか？もういいって、アニメの話はね。じゃあサクッとね、しますけど、アニメがね、2009年の夏アニメっていうのがもうだいたい7話ぐらいまでいってんのかな、もう折り返ししてる段階なんだけどね、だいたい12話13話だから。で、今見てて面白いの何かなというお話なんですけど、まあ変わらずね、荒ぶる季節の乙女どもよが一番面白いかなと私思ってます。2番目はダンベル何キロ持てるかなって思いますが、じゃあその他どうなのってところなんだけど、まあ、意外とね、前に取り上げなかったアニメも意外と面白いのあるので、それをちょっと伝えたいなと思って。で、その中のダークホースというか、これは別にめちゃめちゃ人気が出てるとか、これ派遣だよとかそういうんじゃなくて、個人的に面白いなっていうか意外と見ちゃうなっていうのが、ビジネスフィッシュっていうアニメなんだけど、ほんと CG アニメなんだけど、意外と面白くて、なんかいいよ。ぜひ、あれバナナフィッシュじゃないよ。ね、ビジネスフィッシュ。面白いんで、で、30分で2話なんだよね。15分15分の話でさ。だから、今回、昨日かなとかでやってたやつが、11話12話のやつやってたから、まあそこまでね、これ Amazon プライムとかで見れるのかちょっとわかりませんけども、ビジネスフィッシュ意外と面白いと、なんか楽しく見ちゃってた自分がいてさ、最初1話はねどうかなと思ったけど、話数をね重ねるごとにね面白くなってってね、ちょっとなんか来週再放送とかって噂もあんだよね、わかんないんだけど。だからまあまあ12話つってもね、6話分だからさ、30分がねかける6だから、まあ短いのでね、よかったらビジネスフィッシュ見てほしいなと思って。面白いね、意外と。あの手の CG アニメ、なんか日常を切り取った CG アニメみたいな感じなんだけど、全然面白いね、おすすめっていう話。あとはアイドルものでリステージドリームデイズっていうのが意外と面白く、キャラデザも可愛いし、作画も安定してて結構動くし、結構王道なアイドルものの、学園アイドルもののアニメなので、これ意外と面白くて、この間なんか先週の放送のなんかみんなで曲作りしようみたいな回があったんだけど、そのやつがね、なんか再生数がバズってるという話でね、なんかまた少し話題になってるからね、よかったらリステージドリームデイズもねチェックしてもらうと、普通に面白く見てるね、楽しみ。あと夏アニメじゃないんだけど、その前からやってんだけど、キャロル&チューズで面白く見てるよっていう、そういう報告ね。うん、長いんだけどね、長いっていうか今ツークールものだからさ、長めなんだけど、普通に楽しくキャロル&チューズデーも見てるし、あとは15分番組なんだけど、手品先輩がやっぱなんかエロいね、エロくて面白いね、下品面白なんだよね、意外と今期のねお色気枠っていうところで面白いかなーなんて思います。あとはね、グランベルムっていう魔法ロボ系のアニメがあるんだけど、これがね今週ちょっ と、なんか盛り上がってきたのかなと思って。意外とあの、オープニングも青いエールさんが歌ってたりとかね、気合入ってんのよね。で、面白いんだけど、なんかどうかななんて思ったんだけど、今週、最後、エンディングのところはね、あれっていうのがちょっとあって。なんか、来週あたりぐらいから、なんかいろいろ変わってきそうだなと思ってね。グランベルム、お時間があるなら1話から見てほしいなーっていうやつ。でも見なくてもいいかなと思うんだけど、まあ、意外と、1話で切っちゃったんだったら、まあ、まだ見れるよっていうね、いうお話。見れるよって何目線なんだって話なんだけど、意外と、今盛り上がりを見せてますという感じ。あと、アニメじゃないんだけど、ドラマ。ナイトドラマの、べしゃり暮らし。俺見てんだけど、3話までかな、今やってんのかな。見て、意外と面白いぞって、思う。なんだろ、やっぱり難しいじゃない？その、お笑いとかをさ、ドラマにするとかって難しいと思うんだけど、うまいよね。まあ、演出が劇団ひとりさんがやったりとか、するのかな？っていうのもあったりとかして、その空気感の出し方とかはもしかしたらうまいのかもしれないけど、滑り倒してる感じとかね。そういうのもなんか、いたたまれない感じとかも、画面越しから伝わってきたりとか。なんか、すごい爆笑しちゃってるとかね、盛り上がってるよっていうのもうまい演出でそういう風に見えたりとかして、なんか面白いよね。うん。原作知ってても楽しく見れるかななんて思って。まあよかったらね、べしゃり暮らしも面白くね、見れますから。まあそんなところでございますかね。最近見ていて、しかも、まあおすすめできるかななんて番組は以上。でございやすな。他のもね、面白いんだけど、でも今楽しみにして見てるのはこんな感じかなって思います。まあよかったらちょっとね、参考にしていただけたらというところでございますけどもね。じゃあ、そんなわけで、じゃあメインの今日のお話ししていきましょうか。釣り、ね。釣りはね、もう今日メインだから釣りね。ちょっと長く喋らせていただきたいと思いますけどもね。先週、釣り具を買いましたと。で、なんだろ、ロッドっていう竿ね。竿と、あと、ルアー。ルアーっていうのがその先につけるね、疑似餌みたいなやつ。っていうのと、あとは、リールっていうさ、シャカシャカ巻くやつね。リール買って、あと、糸。ね。ラインっていうその糸ね。まあそれは今回俺はリールの方にもともとついているねタイプのやつを買ったから、まあそういうのをね揃えまして、で釣り具一式を揃えました。じゃあね、それを買っただけではないよね、もちろん釣りしに行かなくちゃね話になりませんから、釣りをしに行くっていうことになりまして、今週の金曜日、8月は、9日の金曜日に釣りにね初めて行きました。その昔ね、ちっちゃい頃親父とどっかの湖で釣りしたことあるんだけど、それは餌で釣った気がするのでね、こういうルアーフィッシングっていうのはもう完全に初めてで、で、ちょ友達とね一緒にフィッシングクラブっていうかねを設立しね、それでちょっとやっておりますから、で今回ね、釣り行こうって話になったんですけども、まあ大体どこでルアーフィッシングできんのよと。で今回私ね買ったその竿のセットとかっていうのは、まあいわゆるシーバスとかショアジギング、ライトショアジギングね、なんかそんなジャンルがあるんだって。だからなんか何が釣れるのかってところなんだけど。まあ、基本はシーバス釣りの竿なんだけど、ショアジギングもできますよ、みたいな。そんな風に組んでて。で、シーバスっていうその、スズキだよね。スズキが釣れたりとか、あとは、まあ、ハマチのちっちゃいの、ね。イナダとか、あとサバとか、そういうのが釣れますよと。ね、それがショアジギングなのかな？ね、その、青物、小型の青物みたいな。 のを釣れたりするんだけど、全然小型じゃないんだけどね、でっかいんだけどさ、そういうの釣れますよというところでね、あのできたらやっぱり食べられるね魚の方がねいいかななんて思って、まあ、この辺を、ね、ターゲットに決め、じゃあどうするのと、どこで釣るのとで調べたところ、まあうちから近い方がいいよねってのもあって、友人はまあうちからで結構遠いところで住んでるから、で車持ってるの友人なんで、友人が車出してくれて俺ん家迎えに来て、で俺ん家からその釣り場に一応行くっていうねルートで考えるとどこかなつって、まあねうちも渋谷区だから、まあ、東京湾とか、まあそういうところなのかなっていうところもあるんだけど、まあ千葉まで行くとねちょっと逆の方行っちゃうから、千葉ではなく東京湾とかもっと神奈川とかね、そういう方向かなって言っていろいろ調べたところ、いくつか候補が出てきて、でまあ神奈川にしようというところでは決まったんだけど、まあシーバス釣りができるところ、ね、ルアーが使えるところっていうのをいろいろ調べると3つぐらいちょっと絞られまして、まあこっからにしましょうというところで、1つ目がフレイユ裏っていうところ、なんかね、フレイユ裏って何って話なんだけど、フレイユっていう施設があるんだけど、そこの裏手が釣りできるんだって。でそこはシーバスとかもね釣れますという話があって、で近くに、駐車場とかもあると。だ実際さ崖っぽいところというか岩場で釣ってもいいんだけど、車で行くからさ駐車場とかないとね、どうかななんて思うからさ、路中になっちゃうしさ、なので今回行くにあたって、ちょっと重要視しているのは駐車場、そしてトイレ。俺も友人もね結構お腹痛くなっちゃうマンなんだよね。だからトイレ重要なんだよね、何かあった時心配だから。なので駐車場とトイレ、まあ、これがあるところで考えた時に、このフレイユ裏っていうのは一応ね、マッチングしてますよと。で、あともう一個が海風公園っていうところ。これもね、シーバスとか連れて、でトイレもあって、で駐車場もあると。でもう一個が大黒海釣り公園っていうところにある大黒海釣り施設っていう、まあ、ちゃんと入場料とか払って施設に入るというタイプのね、まあ、そういう提供されている場所で。釣り堀ってわけじゃないんだけどね、釣りできる施設があって、ここもちゃんとトイレもあって、駐車場もありますと、まあ、そんな感じでちょっと3つに絞られたんだけど、どこかなーっつっていろいろ迷ったので、そもそも何時に行くのよ、もう釣り初心者だからさ、何時に釣るのがいいのかも全然わかんないのね、まあ、そっから調べんだけどさ、したらなんかまずめってっていうのがあって、マズメ、朝マズメとか夜マズメってのがあって、マズメって何っていうと、日の出日の入りみたいな感じらしくて、それをマズメって呼ぶらしくて、日の出が朝マズメで、日の入りが夜マズメっていうのかな。まあちょっと微妙に違うかもしれないけど、ニュアンスはそんな感じ。それでじゃあ朝と思って、でも朝のその日の出とかって考えてね、でまずめ日の出から3時間ぐらいがいいらしいという話だから、でも日の出ってもう4時とか5時とかそんなもんでしょって朝だから、朝そんぐらい早く行くべきなのかつって、じゃあねえ駐車場とかさ、ちゃんと朝6時ぐらいからやってないといけないわけだよ、5時とか6時から。その施設どこだみたいなね、いろいろ調べて、で結局まあ、一番近くて駐車場も6時からやってるところが、大黒海釣り公園のね中のその海釣り施設だから、じゃあここにまず一回してみようかと。最初からなんかね、なんかね SNS とかでね見てるとね、フレイユ裏とかねあんま釣れてない感じもあって、で海風公園はちょっとね 遠かったのか、あと駐車場の感じ、そのなんか始まるのが遅かったとか、なんかそんな、あの、ちゃんとねチェックしてないからね、あの、あれなんだけど、大黒海釣り公園の方がなんか今回は適してるかなと思って、そんで、そこに決めましたね、海釣り公園にしようね。で5時からなんか整理券とか配り始めて6時にね開くらしいの。なんだけどそこまでがっつりしなくてもいいっしょと、そんなに人来ないっしょとね、金曜だしと、そのお盆前の金曜で平日だからさ、そんな言っても入場制限かかるほどは来ないでしょということで、じゃあ6時に、朝6時に大黒海釣り公園に行こうとね。これ名前どっちの方がいいかな、大黒海釣り施設の方がいいのかなね、あのちょっと調べてもらうとね出てくるかと思うんですけどもね、なんか系列の施設がね3つぐらいあって、まあその中でね、私たちは今回そこにしましたけども、で6時に到着にしようと、ということはまあ俺んちを5時ちょい過ぎぐらいに出発しようねって話になって、ということは4時には起きなくちゃいけないねっつって、で釣りは朝早いなーと思ってさ、で一応前の日もう0時前かなに久しぶりに寝てさ、23時半ぐらいかな寝て、で、4時にちゃんと起きてさ、で6時出発ね、6時前ぐらいにちょうど到着して、いやー始まるなーっつって、ねやるぞーっつって、で今回ただやったんじゃもったいないから動画にしたいじゃん、私も YouTube とかねやってたりするわけだから、釣り系 YouTuber ねこれからやっていくってなるとね面白いかなと思うわけ、全く知らない初心者がねどういう風に上手くなっていくのかねあるからさ、そんなんでね撮影もしたいななんて思って、そしたら友達がね GoPro 持ってるんだよね、で GoPro 2台あって、で友人は最新の GoPro をつけて、俺は、結構古い形の GoPro が1個あるっていうから、それをちょっと借りてさ、でそれ頭につけてさ、でやったんだけど、だからそんな感じよね、撮影に関しては GoPro で、他にも俺もスマホでね撮れるように三脚持ってったりとか、あともう一個別で持ってるカメラとか持ってったんだけどさ、まあ実際どうやって撮るのがね一番いいのかわかんないからさ、もう撮影機材ねモリモリで行くわけ、全く釣りやったことないやつが、初めての釣りの人たちだよ俺たちは、なのに GoPro つけちゃってんの、気合だけ入ってんなみたいなねところでね、結構釣りやるんですかとかね思われそうだけどね、いや初めてなんですけど、なのに GoPro つけてんのみたいな、まあそんな感じでねちょっと望んでおりますけどもね、だから6時前に到着してそういう準備してさ、まあ、着替えてはいってるから GoPro 装着したりとかそんな感じなんだけど、友人がまだ何もその買った釣り具とかを開けてない状態だったのね、だからそれを開けたりとかしてね、これこうやって持ってきゃいいかなとか言ってね、竿を出したりとかしてね、袋入れたりとかして、で荷物まとめて、でなんだかんだで、まあ、15分ぐらいかな、そんなちょっと用意してさ、じゃあ行こうっつって行くわけで、行くとなんかやっぱ公園になってんだよね、門があって公園になってて、で公園入っていくと奥の方に、その大黒海釣り施設が出てくるんだよね、で施設入るとね結構充実しているところでさ、売店とかもあって、貸し竿とかもあったりとか、あとそういう釣りに必要な道具とか、なんか消耗品とかあるじゃないやっぱり、そういうのも売ってたりとかするから、もし釣りやってる最中にあこれなくなっちゃったとかそんなあったらそこで買えんのよね、だからそういうのはなんか最初初心者で何が必要なのか分かんない時とか、あ、これって多く持ってなくちゃいけなかったんだとか、 そういうのあった時にね、すごく重宝するかなと思って。だから選択として最初こういう施設でね、やるっていう判断したのはね、あ、これ正解だったなと思って。よしよしと思って。で、ただ、入場料がかかるんだよ、ここは。で、入場料がこの大黒海釣り施設に関しては、大人900円かかります。で、900円払って中入るわけ。で、中入っていくと、なんか、その、海の上にできたデッキみたいなのがあってさ、そこずっと通っていくわけ。で、通ってって、で、結構人いるんだよね。朝6時なのに。もう半分ぐらい埋まっちゃってんだけど、でもだから、まあ、平日だしっていうね、ところもあって。で、まあ、一番、ね、撮影とかもするかもしれないし、まあ、ちょっとしてるしね。撮影とかもしてるし、あと初心者で、危ないからできる限り端っこの方行こうよ、つって。で、一番手前の角っこのところが空いてたから、でそこにちょっと陣取ってやってこう、つって。で、準備を始めてさ。で、俺一応前の日とかにね、ルアーとロッドをね、つけたりとか、そういうのこうやってつけるんだとか調べたりとかして。あとは、その紐の結び方、その、紐が2種類あんの。1本は、普通のね、ルアーね、くるくる回すところのルアーから出ている紐があって、これは、結構柔らかい紐なんだよね。言ったら糸の紐みたいなやつ。なんだけど、その糸の紐だけだと、そこにね、例えば先にルアーつけたりとかして、魚釣った時に、なんだろう、魚が暴れたりとかして、岩場とかね、に擦っちゃったりとかするとね、紐が切れちゃうのよね。普通の糸だから。だからそこを、擦れても平気なようにするために、先端の、まあ、1メートルとか、まあ、2メートルとかわかんないけども、俺の場合ちょっと1メートルなんだけど、そこに、ナイロン製の糸を使うのね。だから、普通の糸の紐があって、で、そこの先っぽの1メートルぐらいはナイロン製の糸になって、で、その先にルアーがつくみたいなイメージ。そうするとナイロン製の糸だとさ、岩場に擦れても切れなかったりするから。っていうような感じでさ、その、紐と紐をね、結ぶ方法だったりとか、紐とルアーを結ぶ方法だったりとかも一応、ね、ちょっと勉強じゃないけどさ、一応調べておいてさ、こうやってやるんだとか。ね、ちょっと見たりとかしてたんだけどもね。で、あとは、投げる方法とかね。ちゃんと後ろを気にしましょうとかね。ルアーはさ、針がね、出てるわけ。その、疑似餌から針が出てるから、それをね、海に投げるわけなんだけど、そうするとなんかさ、振りかぶって投げたりするからさ、後ろのね、人を気をつけないとね、その糸引っかかっちゃうからさ、ね、針引っかかっちゃうから、もう大惨事になっちゃうからね、それね。そこだけ気をつけないといけないなと思って、ちょっと投げ方とかも少しね、チェックしたりとかして、こういう風に投げるんだ、みたいな。OK、大丈夫だよ。なって、一応その状態で来ました。そんで、俺もね、そうやってなんか一番、なんか、まあ、一投目投げるためにね、全部準備して、で、竿の準備しましたと。で、友人もね、竿の準備しましたと。じゃあまず友人からね、投げようってなって、友人が投げたの。ビュッ。おー、飛んでく飛んでくっつって。ね。俺もう記念すべき第一投目なんだけど。で、友人投げた後にさ、リール巻くじゃん。巻くんだよ。巻き続けるんだよ。なのに、巻かれないんだよ。謎でしょ？リールをぐるぐるぐるぐるぐるぐるって回すの。回してんだけど、紐が全く反応しないの。戻ってこないの。何も。何これっつって。どうしたらこれ戻んだっつって。何回回しても戻ってこないんだかっつって。で、リールの説明書とか見始めて。でも、書いてないんだよ。こういう風にやったら負けますよとか書いてないの。で、何調べてもわかんなくて。で、ネットとか調べんだけどわかんないの。なんでこれリール巻いてんのに、ちゃんと糸が戻ってこないんだ。巻き取れないんだ、つって。 で、もう、お手上げで、どうしようっつって。でも、ニッチもサッチも行かずに、まあ、10分、15分、ね、いろいろ調べたんだけど、いろいろ調べたんだけど、全くわかんなくて。で、もうこれしょうがないなっつって、周りの、ね、人に聞くしかねえっつって、まあ、一番近くにいたね、おじちゃんがいたんだけど、まあ、一番近くっつってもね、結構離れてんだけど、もうおじちゃんの方行って、ちょっとおじちゃん聞くしかねえなっつって。そんで、すいませんっつって。これ、負けないんですけど、どうしたら負けるんですかみたいな。聞いたら、負けないのつって。で、つって、あ、これ負けないよつって。糸通すところ間違ってるよつって。ね。リールのね、付け方はいいんだよ。ただ、リールをつけて、紐を通すんだけどね。通して竿のところに伸ばしていくんだけど。その、竿に伸ばす前の、リールの通す場所がなんか違ったらしくて。外側に通しちゃったよね。内側に通さないと負けないのに、外側に通しちゃってて。これじゃ負けないよ、つって。これ内側から通さないとできないよ、つって。あ、そうだったんですね、つって。これが初心者。こんなことあるっていうぐらいね。でも、わかんないもんだよね。投げてみないとわかんない。負けないとか言って。ねえ、どうやって巻くんだどうやって巻くんだっすね。もう大の大人が、ね、アラフォーの大人二人がね、ニッチもサッチもいかないみたいになってて、意外とね、ネットでも書いてないんだよね。なんか当然のことでしょみたいになってんだけど。当然じゃないよ、つってね。全くわかんないっすね。で、リールの説明書も書いてないっすよ。ここに糸通しましょうって書いてないんだよ。だから当然なんだろうね。外側に通すと巻き取れませんよ。内側を通しましょうとか書いてないの。そんなのはね、釣りやる人にとっては当然の話だから。なるほどな、つってね。ありがとうございました、つってね。やってみます、つって。で、戻ってって。じゃあこれを通して、通して、つって。で、投げて。したら、お、巻き取れる、巻き取れる、つってね。これなんとかなったんだけどさ。まあね、そうやって、もう一発投げて巻き取るまでも大変みたいな感じだったんだけど。で、友人に至っては、一回投げちゃってて、巻き取れないのよね。俺はまだ投げてなかったから、ちょっと一回ね、内側から通し直したらすぐできたんだけど、友人は投げちゃったから、回収できなくて、もう、糸をさ、自分で手で引っ張って、そんで回収してさ、でこれどうすんだよ、つって。ね。自分たちで、ねえ、また、もう糸とかもごっちゃごちゃになっちゃってるから、一回切って、それで、もう一回紐と紐ね、まあ、ルアーから出、リーダー、じゃない、もう名前がわかんないね、なんだね、もうわかんなくなっちゃうね。名前が多すぎる、ね。だからなんか、巻き取りくん、ね。巻き取りくんから出ている糸は PE ラインっていう普通の糸なんだよね。その PE ラインと先端のその1メートルのナイロンのやつが、リーダーって呼ばれるものになってて。PE ラインとリーダーを結んで、で、またリーダーとルアーを結ぶわけ。これをしなくちゃいけないんだよね。もう友人の糸に関してはさ、もうごっちゃごちゃになっちゃってるから、一回切ってさ、やり直すと。で、ちょっと前の日に少し調べてはいたけども、実際やるってなるとよくわかんなくて、どうしようっつって。したら、その施設のスタッフの人が、どうですか釣れてますかとかっていう風に聞きに来てくれて、いやまだちょっと投げたらっつって、こんな感じになっちゃってっつってね、今、やり直すためにちょっと、ね、宿泊してるんです、つったら。じゃあ、ちょっと、手伝いましょうか、って言ってくれて。すいません、本当に初めてなもんで、つってね。だそういう点でも、初心者は、こういう施設ね、施設行くといいな、っていうのはすごい感じて。まあ、たまたまね、すごい優しいスタッフの人だったのかもしれないけども、 本来そんなね、あの見回りとかしてさ、あと今のね、釣果っていうの、釣りのね、成果を周りに確認しに行くためにね、あの歩いてた人のはずなのに、本当に初心者のね、俺たちのためにね、少し時間割いてくれてさ、ありがたいなというところでさ、で、あの PE ラインとね、リーダーの方と、あとは、ルアーの方もね、ちゃんとつけてくれてさ、で、あの結び方も教えてくれて、この結び方だと簡単ですよとか言ってくれて、覚えてた方がいいですよって言われて、わかりましたっつってね、で頑張って覚えてさ、なるほど、こう実際にはこうやってやるのかっつってね、でそんなんでさやってもらって、で友人ももうだから多分始めて1時間ぐらい経ってんだよね、駐車場ね止めてからさあちゃんと投げましょうってまで1時間ぐらいかかってんのこれでね。でもなんだかんだでようやくねお互いにちゃんと投げられるようになってさ、でよしこっからだぞーっつってね、そんでまあ、すげえ暑いんだけどさ、もう日も上がってきてさ、全然さっき言ってたさ日の入りとか関係なくさ、もう超暑いの、もう日が出切っちゃってさ、だからさそっからさガンガン投げるわけで、投げ方とかもさもう合ってっかわかんないけどさ、まあ後ろ気をつけてね、シュンと投げてさ、で結構飛ぶのよ、なんだかんだで何メートルぐらいで飛ぶのかな、でもまだ始めたばっかりだからね、あの投げ方もえいって感じだからね、30メーターとか行って50メーターと、50メートル飛んでんのかな、行ってない気するけどもね、でも結構飛んでさ、まあ、50メーターぐらいかな、ね、飛んでるんじゃないかと思ってるんだけども、まあ飛ばしてもあの目が悪くてどこに飛んだかわかんないっていうね、あのね本当にわかんない、糸がね、俺の糸も友人の糸もね、ちょっと蛍光緑みたいな感じなんだよね、だから見えやすいはずなんだけど、あの全然見えない、糸が細くて、それと俺普通のメガネでね、釣りしてるんだけど、まあ日差しがあるんだろうね、もしかしたらサングラスとかかけてれば糸とかも見えやすいのかもしれないんだけど、いやもう本当に普通のメガネでねやっちゃってるから、まあこの辺もねちょっと考えないといけないなと思って、ね、いろんなねちょっと釣りグッズも揃えましたけど、普通にサングラス買わないといけないなみたいなところもあるから、また出費が増えるなって思うんだけど、まあ必要だからね、土入りサングラス、まあジーンズとかでね安いので5000円ぐらいから売ってるからさ、まあそれちょっと必要かなーとはね思ってるんで、まあ今週もそんなお金ないぞと思うんだけどね、ちょっとそれは用意しないと、まあ今後ね長くやるんであればね必要かなと思いますからね、ちょっとそれも必要になってくるかなーなんて思ったりとかして、でまあ投げ続けること、まあ、数時間やってさ、結局11時ぐらいまでやったんだけど、釣れたのが、釣れたっていう表現でいいのかな、一個何なんだろう、イクラみたいなのが竿に、なんで針に引っかかって引き上げたらなんかついてるみたいな、何これって、なんかナマコなんだかいくらなんだか、まあ、そんなわかんない丸っこい生物が引っかかってて、なんか釣れたみたいな、釣れたと呼べるのかみたいなのがあったりとか、あともう一個はね、すげえ大物が引っかかって、投げるじゃん、投げてスーッってずっと巻いてきて巻いてきて、あれっつって、なんかすげえ引くんだけど、全然もう引っ張れない引っ張れない、すごいすごい超大物ね、ビギナーズラックと思ったら、地球引っ掛けてましてね。根っこっていうのかな。まあ、海の中にね、いろんなのがありますけど、そこの海の中の何かに引っ掛かっちゃって。そんで、地球を引き上げようとしてたっていうね。そんな感じになっておりましてね。もう大物すぎるってね。今、この世に存在する一番の大物をね、釣ってしまいまして、ね、それで、ルアーがね一つ なくなってしまうみたいなね、ところございましたけどもね、引き上げられずみたいな、ところもございまして。そんなぐらいですか、ね。だから、ちゃんとした魚というのはね、一匹も釣れずに終わってしまいました。悲しいと。ね。で、持ってったルアーなんだけど、ルアーもね、4つ持ってったんだけど、3つなくなって。なんでなくなったかっていうと、なんだろうね。そうやってまあ、ね、地球引っ張っちゃってとかでなくなっちゃったりとかもあるけど、普通にその、投げるじゃん。投げたら、どっかが引っかかって、で、その、紐がね、シュルーって伸びていかなくて、止まっちゃってね、途中で。紐がブツって止まった瞬間に、その、ルアーの重さで糸ぶっちぎれるみたいな。で、ルアーだけが飛んでって、糸はもうね、一緒に飛んでいかないみたいなさ。そんなんがね、2回ありましてね。もう、どんどんルアーが空を飛んでいくっていうね。ブチンみたいな。ほら飛んでったみたいな。なっておりましたけどもね。だからそんなんで、まあ初心者はそういうのが最初多いのかな、なんて思ったりするんですけどもね。まあ、釣り具屋さんでね、ワゴンにあった300円のルアーが2本飛んでいき、あともう1個は、600円ぐらいのかな、ね、ルアーが、ね、なくなってしまいましたと。まあそんなわけでね、この日、1200円分のね、ルアーが飛んでいくというところでございましてね。だから、もうルアーとかもね、新しいの、また買わないといけないし、とかいろいろあって。で、釣り自体は11時に終わったから、ね、もう日もすごい上がってきたし、これ以上やったらちょっと熱中症になっちゃうと思って。で、朝からね、一応6時から始めてはいるからさ、投げられてはいないけどもね、炎天下なんかいるからさ、言っても5時間やってんのよね。だから一旦ここでもやめよう、つって。で、11時で、結局超過なしでやめて。で、一旦、じゃあ、ね、ここは離れようということになって、釣り具屋さんね、行こうよと。ね。この辺で一番近いまず釣り具屋さん行って、で、それで、まあ、次の行動とかも考えようよ、つって。で、行ってさ。したらさ、まあ、やっぱ、多いのよね。その、釣りができるところの国道沿いとかにはさ、釣り具屋さん多くて。で、いくつか入ってさ、二つぐらい入ったのかな、入って。で、お、結構品揃え、やっぱし、いいなとかね、でっかい店だなとかってあってさ。で、そんなんでさ、いろいろ見てて。で、まあ必要なものがね、何なのかっていうのちょっとまた分かったから。で、そこで少し買い物をし、で、まあ、俺はね、買ってないんだけども。俺もお金ないからできる限り安く仕上げたいと思ってる中で、ルアーね、買わなくちゃいけないと。もう残り1個しか持ってないから。だからルアー買わないといけないんだけど、どうしようかなーつって、どこで買うのが一番安いのかなーって言って、で、前にネットで調べた時に、100円ショップのダイソーで、釣りコーナーがあるお店があると。で、そこに100円でルアーが売ってると。で、そのルアーでも意外と釣れますせっていうのを見たことあって、じゃあちょっと、大型店、ダイソーの大型店行ったら、あるよねっていうことになって、ちょっとそこ行こうよと。で、お腹も空いたから、ちょっとご飯も食べつつみたいなね、ところで。で、ちょっとしたショッピングモールみたいなところ行ってね、でっかい、ダイソーが入ってるところ行ってさ。で、まずはちょっと腹ごしらえしようっつって。で、もう、当然ね、お魚釣って、もう夜は、刺身をね、食べるつもりだったからさ。ね、イナタとか釣ってさ、サバとか釣ってさ、刺身にして食うつもりだったからさ。もうこれもう、寿司の腹になってるよ。寿司の口になってるよ、つって。だからせめてじゃあ回転寿司行こう、つって。回転寿司行って、で、食べてさ。よし、つって。ね、満たされた。ね、今日、何も釣れなかったけどもね、ちゃんと魚を食ったからよしとしよう、つって。じゃあ、ダイソー行こう、つって、ね。ダイソー行ったら、 あってさ、その釣りコーナーが。さ、いろんなの売ってんのね。100円で。で、糸切るやつとかも売ってたりとか、あと普通のその糸もね、安い糸なんだけど、売ってて、で、実際安い糸使って、どうなるかわかんないから、使わないんだけど、その紐を結ぶ練習にはいいかなと思って。ちょっと紐買ったりとか、あとは、100円のね、ルアーが売ってたからさ、やったーと思って。で、それを、10個ぐらい買い占めて、ね、もう残りね、ほんといくつかになっちゃったんだけど、10個ぐらい買ってさ。どうせね、投げたら飛んでっちゃうんだからさ、プチンって切れて飛んでっちゃうんだから。もう、しょうがないなと思って。で、ルアーはね、じゃあ、いわゆるメタルジグっていうやつね、を、10個ぐらい買って。よしと思って。これで当分は平気だろうってね。いうところでさ。で、そんなんで、ね、いい買い物したななんて、いうところでさ。じゃあ、どうしようかと。ね、今日はそれで、買うものも買ったし、釣りもしたし、で、この辺でね、じゃあ、帰ろうかってところだったんだけど。でも、結局、釣りして、しに来てさ、魚釣れてないぞと。ちょっと考えようよ、一回釣って。一回ファミレス行ってさ。会議するんだけどさ。会議した結果、また明日釣り行こうよって話になって。ね、二日連続、ちょっと友達もね、休みだって言うからさ、二日連続でちょっと行こうよと。土曜日で、お盆で、ちょっと人がいるかもしんないけど、もう一回、ね、リベンジと。で、ちょっと足りないものとかも全部買ったし、足りない知識とかもあるから、それもその日のうちに家帰ってからちょっと埋めてさ、そんでもう一回パワーアップして、それでもう一回ね、釣りしたら釣れるだろうっつって。で、じゃあ何時からやるっつって。で、ちょっとなんかね、友人が午前中予定があるから、夕方行こうよっつって。じゃ夕方だったら、ね、さっき言ってたマズメ、夜マズメ、その日の入りの ところがね、いいからさ。じゃあ、夕方行って16時ぐらいに着いて、そっから3時間ぐらいやってみたいな。してやってみようか、つって。オッケー、つって。ね。お互いまだ釣り熱があるからさ。じゃあ、ちょっと2日連続で行こう、つって、なって。で、あと、俺ね、なんか、1日目投げてて、結構トラブルは続いたんだけど、紐がね、絡まるのよ。隣の人と絡まるんじゃなくて、自分の紐がすごい絡まるの。なぜか、投げて。なんでなんだろうなーなんて思ってね、ずっとそれとね、苦戦してね、戦ったんだけど。でも、なんか投げ方が悪かったんだろうなとかね、いろいろと反省するところもあったんで、本当は、ちょっとね、いい糸、買った方がいいのかなと思ったの。最初ね、そのリールについている、そのデフォのね、糸でやってたから、これが悪いのかなとか思って。で、友人の糸と比べると、やっぱなんか、作りがちょっと違うのよ。友人の方がきめ細かいというかさ、いいの使ってるから。だからそういうのにしないといけないのかなとか思いつつも、もう一回チャレンジしたいなと思って。だから糸は買わずに、ね、デフォでついてる糸を使って、もう一回二日目俺はね、その糸で頑張って、で、二日目も糸が絡むようであれば、ちょっと新しい糸買おうかなとか思って。糸も高いんだよね。3000円ぐらいすんのよ。糸だけで。高いからなと思って。使えるんだったらね、元のやつを使いたいなと思って。で、そんなんでさ、まあ、お互いね、課題はね、ある中、次の日行こうってなって、で、一回家帰って。でも家着いたのも、ほんと、遅めよ。夜、20時とか21時とかに家着いて。結構昼間ね、長くね、遊んじゃってね。で、家帰ってきてさ。じゃあそっからね、まず結ぶ練習とか少ししたりとか、あと、洗濯とかね、したりとかね、いろいろしてさ。そんで、まあ、次の日はね、夕方からだからっていうところでね、まあ普通に、寝てさ。で、起きて。で、午前中、いろいろやることやってさ。で、午後ですよ。15時に集合して、 で、16時に現地着いて、で、またやるんだけど。今回2日目どこ行ったかっていうと、2日目も変わらず、大黒、海釣り施設に行きました。結局、他のところが釣れるか釣れないかわかんないっていうのと、やっぱ一回行って安心感があるのと、何かあった時にね、やっぱスタッフの人がいるから、まあ、初心者のうちはね、ここいいんじゃないかななんて思って。で、ちょっと二日連続でね、大黒海釣り施設行きましたけどもね。ほんで、16時からまた開始し、ね、頭には GoPro をつけ、ね。やるぞ、今回こそは釣るぞ、つって。でも、釣ったらさ、動画になるじゃん。したらもう釣って、ねえ、その、取れ高あったらさ、それ動画にして、で、家帰ったらね、すぐにね、動画も作成してアップするんだぐらいの勢いでさ、始めるわけ。で、もう結構やるんだけど、なかなか釣れないんだよね。お互いに釣れないの。なんで釣れねえんだろうなと思いながら。でも友人に関しては、前の日に、アジとかも釣れる、ルアーみたいなの買ったりとかして、アジングって言うんだけどさ。それも買ったりとかして、なんか結構手前の方でね、アジを狙ったりとかもしてるんだけど、なかなか釣れないのよ。で、でも周り見ても釣れてないんだよね。で、風も強いし、その日。ルアー飛ばしても戻ってきちゃうみたいなさ、風でさ。これは結構激しいなーなんて思いつつさ、頑張って、3時間、19時で。で、このね、大黒海釣り施設は、朝6時から夜19時までなんだよね。だから、終わるまでね、限界までやって釣るぞーっつって。で、結局釣れないみたいな。2日連続で行ってんのになーみたいなね。で、釣れずに、俺も友人も一匹も釣れないし。あと、周りもほんとね、なんか、おー釣れてるみたいな感じないんだよね。だから、実際ね、なんか、あっちもこっちも釣れてんのに俺たちだけ釣れないんだったらさ、なんかやり方悪いんだろうなと思うんだけど、みんな言うほど釣れてないから、俺たちが悪いのかみたいな。ただただ釣れなかっただけなのかなみたいな。感じでちょっとわかんないんだけど。だからこそ、次こそはみたいな。ね、釣るぞみたいな。いう熱はまだ、あってさ。まあ、釣れなくて疲れちゃってさ。絶対釣れた方が面白いんだろうけど、釣れないからこそ、逆にまだまだ楽しめるな、みたいなところもあって、いや、釣りいいよね、とかって思って。で、その日はね、19時やめて、で、そのまま家帰って、みたいな。ところでさ、じゃあ、ちょっとね、次どうする、みたいな。いいよね、こうやってなんか、釣り終わった後にすぐに次いつ行くみたいなことが言えると、なんかまだね、お互いに釣り熱があるんだな、みたいなね、ところはあるんだけど、一応ですね、今週の16日の金曜日、まあお盆休みの最後あたりかな、最後の平日というか、この日に一応行く予定を立てましたんで、来週は、釣ったよっていう、そんなお話できるんじゃないかなと思う。もしかしたら YouTube の方でね、先にその釣りしてね、釣れたみたいな動画を出すかもしれないけどもね。まあちょっとどういう感じになるかわかんないんですが、できたら私釣り系 YouTuber としてね、 YouTube はちょっと今後やっていきたいなと思ってますから、まずちょっと釣りたいけど、餌じゃなくてね、やっぱりルアーでね、始めてるし、ルアー釣りがしたくてね、今回釣りクラブを設立したので、なんとかね、ルアーで釣れるまでね、頑張りたいなと思っておりますけどもね。まあ結構皆さんね、釣りやってる人多いんだよね。普通に日常生きてて、周りで釣りやってるよっていう人あんま見かけないんだけど、釣り具屋さんとか行くとさ、結構賑わってんのよね。だから意外とみんな釣りやってんだな、みたいな。で、子供もね、釣りやってたりとか、奥さんやってたりとかね、そうあるから。 祭り結構盛り上がってるなと思って、でそんなんでさ、まあちょっとねリスナーの方もまあ同年代がね多かったりとかしますから、まあ40のね40前後のおじさんはやっぱ釣りやってる人もねちょいちょいいると思いますんでね、あのこういうところね気をつけるといいですよとかね、そういうのもねなんかアドバイスねあればっていう感じでございますけどもね、まあでもその辺もね自分で気づいて発見していくのも面白かったりするからさ、なんとも言えないよね、あのアドバイスもらいたい気持ちもありつつ、あの自分で発見したいみたいな、だ映画でいうところの感想をちょっと聞きたいけどネタバレはちょっとみたいなさ、難しいところだから、まあ次やってみてで釣れなくていやもうちょっとわかんないっすみたいないう時にね、うん、ちょっとここだけ変えると変わりますよとかね、そういう意見いただけるとねすごい嬉しいなと思っております。でこの16日ね釣り行きますけど、またねお盆明け26の週かな、8月のその最後のね週ですけども、そこでねちょっと釣り経験者のね友人がいて、ちょっと一緒に一回行こうかって話になったから、そこでも行く予定があるので、まあそこまでに釣りたいね、その素人二人で始めたねフィッシングクラブでございますけども、できたらそこでね一匹釣っておきたい、その上で経験者の人と釣りに行きたいんだよね。だ頑張って次ね16日ではねなんとかね頑張って釣りたいなーと思ってんで、でここ何日か釣り動画をいくつか見てさ、投げ方とかさその巻き方とかさ、そういうのもねいろいろ見たから、結構間違ってたんだよやり方、間違ってるっていうかそれじゃ釣れないよっていう感じでやってたから、その巻き方とかもねしっかりとこうやってやったらいけるよとか、あともっと飛ばすにはこうやってやったらいいよとかね、そういうの分かってきたので、次またねそのパワーアップした状態でね頑張りたいなと思っておりますんで、いや釣りはね意外とワクワクする、最近なかったんだよね趣味でさ、趣味っていうかいろんなこと手出してはね、挑戦してみてやったんだけど、意外とワクワクすること少なくて、ただ釣りはちょっとワクワクしてんのよ。まだ釣り具用意して2回釣りに行って何も釣れなくて、でも次釣りねちょっと行こうよってなってて、で次こそは釣るぞってなっててワクワクしてんのよね意外と。でなんてパワーアップしようがあるじゃんいくらでも、まださ知識も足りないし道具もねその本当に初心者も初心者の道具使ってるし、もう紐の結ぶところからね覚えてるような状況だから、で多分魚釣れたら釣れたでまたその時に新しい課題が見えたりとかして、だからね結構未知数でねワクワクするんだよね。だから久しぶりにワクワクする趣味なのかなと思って、あと一人でやるってわけじゃないからそこも楽しいのかもしれないね。意外と今まで一人でやる趣味が多かったから、あのどうしてもあのなんだろう自分との戦いみたいなさところになっちゃうじゃん結局、だからやってもやんなくてもいいしみたいなあるけど、友達とねやっぱし一緒にやるからこそ楽しめることってあるし、やっぱね孤独は良くないって思う、うん、こうやってね友達とね一緒にやるのはやっぱ楽しいよなと思って。いうところもあるし、ね、それか、またね、いろんな人とのつながりとかね、下手したら、ね、釣りしてたら、女の子がね、釣りガールがいてさ、出会いがあったりとかするかもしんないからね。そんなんでね、ちょっと釣りは、最初に初期投資はかかったりとか、あと、まあ、交通費かな。ね、車のガソリン代とさ、高速代と駐車場代と施設があったらね施設使うお金とで、あと消耗品とかさ、なんかいろいろあったりするじゃない。で釣れたら釣れたでその魚さばいてもらったりとか、なんかね お店に持ってって、ね、食事どころとかに持ってって、で、さばいてくれるとかっていうお店、持ち込みでね、いう店があったりとか、あとはスーパーとかにね、持ってくと、それをね、さばいてくれるとかあったりするんだけど、まあ持ち込み量だったりとか、そういうさばく金額とかもね、あったりするからさ。まあ、最初のうちはね、そういうのもお金かかるかなと思うから。まあ意外と、魚釣り、お金かかんないと思いきや、意外とね、その、近くに海があるんだったらね、話別なんだろうけど。もう、海なし県みたいなもんだからさ、こんなところさ。だからね、その辺も、今後ね、ちょっと、ウーバーイーツをやってね、お金を稼ぎ、そういう維持費なんかもね、ちょっと捻出しないといけないのかな、と、ね、思っておりますけどもね。まあ、とはいえね、ワクワクと、ね、しておりますからね、楽しく釣りはね、やっていきたいな、と思っておりますと。そんな感じでございます。じゃあね、お便りをいただいてますから読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんは、パルさん。今回の釣りのために一つブログを立ち上げましょう。釣りに特化し、童貞ネットの影響を薄くすれば、都内の釣り初心者をターゲットにできそうです。特に釣りに関しては、ご自身が検索した通り、ネットの情報が重宝されますので、パルさん目線の釣り場ランキングや、初心者が苦労する点などまとめればいいと思います。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほどね。釣りブログ。いいかもしれないね。意外と、釣りだけに特化してるっていうところがね、そしたら、いいのかな。なんかでも、難しいのがさ、いや難しいっていうかね、それ言っちゃったらおしまいなんだけど、なんか、手つけるものがいっぱいになってきちゃって、もうわけわかんないところもあんだよね。このラジオがあったりとか、パルナイト .com で、ね、わけわかんないコラム書いて、コラムってポエム書いたりとか、ね、してる中で、さらにもう一個立ち上げてっていうのがあれなんだけど、でも、結局、ね、インターネットで食っていくとか、なんか稼ぎたいとか思ってるんだったら、そういう風な努力というかね、だから日中、午前中はウーバーやって、で、午後はブログをね、更新したりとか、そういうネットのね、活動したりとか。そんな感じで、まあ、あれか、朝一番は釣りやって、で、午後帰ってきて、ブログだなんだやって、で、夕方からウーバーイーツやってみたいな。そういうサイクル。無理だろみたいなね。朝から釣りして、昼からブログやって、もうくったくたの中でね、ふらふらしながらウーバーイーツみたいなね。なかなか危ないですけど、毎日釣りするわけじゃないからね。でもそんなんでちょっと、釣りブログ。そしたら、釣り YouTube。だから、パルナイト .com では、私のね、ポエムが見れますと。と、あと、まあ、ラジオのね、更新とかがあったらわかりますよと。で、童貞ネットのホームページでは、まあ、ラジオ中心。そして、釣り。釣りブログでは、やっぱ釣り中心で、で、YouTube アップしたら、釣り YouTube だったら、その、ね、釣りブログのところに貼ったりとかして。とか、そんな感じかな。三つの媒体をね、うまく操作し、お金を稼ぐというね、感じでしょうか。ね、ちょっとなんか、できたらね、一個に集中した方がいいのかなと思ったりするんだけど、まあ、これからね、長くやっていくんであればね、釣りについてね、まとめるのもいいんじゃないかなと思うんで、ちょっと、ブログ一個立ち上げるっていうこともね、考えたいな。うん。それでね、ちょっとお金がもしかしたらこれチャリンチャリン来るかもしんないからね。そして、やっぱ初心者だからっていうのもね、いいよね。みんな初心者だから最初は。だから、そういう人に向けて、なんか伝えられることがあったらね、有益だしさ、みんな困ってっから最初ね、どうしたらいいんだろうみたいなね。もう、糸は内側から通すんだよからだから。これが本当の初心者だからね。だからそういうのをね、ちゃんと分かるようにまとめたいなと思っておりますけどもね。いやほんと なんかこういう情報サイトね、できれば。ね、人の役に立ってる感があるから、そうするとね、またなんか、自分はここにいてもいいんだ感、ね、出せるかなと思いますからね。アドラーで言うところの。まあ、そんな感じで、ね、貴重なご意見ありがとうございます。ちょっとね、ブログの立ち上げもね、考えたいと思いますと。それではね、他、今週お話ししたいことでございますが、そうだね、他はですね、先週ちょっとお話しした内容なんですが、ね、今もちょっとネットで小銭を稼ぎたいなんて話しましたけど、まあ、できればね、ブログとかっていうよりは、このポッドキャストでちょっと稼ぎたいと思っている中、先週、オトバンクさんっていう会社のね、ところがやってますサービス、audiobook.jp っていうところが、ポッドキャストの有料配信始めましたよってね、話がございまして。で、このパルナイトの童貞ネット、ネトラジも、なんとか配信して、で、ね、ちょっと有料配信だったりとか、小銭チャリンチャリン、できたら嬉しいなと思って、連絡を取っておりました。そしたらですね、折り返し連絡がありまして、8月中に1回お打ち合わせをさせていただくというお話になりまして。ね、ちょっとどうなるかわかりませんよ。ただ、そうやってちょっと一歩前にね、進んで、平気なのかな逆にと思ってるけどね。アダルトな話がちょっとありますが大丈夫なんですかと思いますが、まあ、ね、これは童貞ネットって名前じゃなくてだよ。で、なんか、パルナイトの、ね、うんちゃらかんちゃら、なんたらかんたら、って、もう何にも出てきませんけどもね。このアドリブ力のなさね、震えますけどもね。だからさ、そんな、なんか全然アダルトとは違うようなタイトルの番組で、実は蓋開けてみたらアダルトでしたみたいな。だったら困っちゃうけど。名前がアダルトなわけだから、それで、ね、OK って言われる分には、多分大丈夫、なんだろうなと思うんだけどね。まあ、OK かどうかはね、ちょっと打ち合わせしてみないとわかんないんですけども、ちょっと8月中に一回ね、オトバンクさんの方にちょっと出向いて、お話をさせていただきたいな、というところでさ。いや、なんかうまく話まとまってね、ちょっとお金にはなんか繋がるようなことだとね、俺もウーバーイーツとポッドキャストとブログで生きていけたら一番それがねいいからね。不動産がどうしたんだっていうね。で、不動産での仕事はどうしたんだってあるけども、まあね、そういう未来もねありかなと思ってますからね。なんかいい形の未来にね繋がればいいなと思ってますけど、このなんか魚釣りしてね、心身ともに少し充実してる感もあるからね、なんか仕事もちょっとなんか良くなってくんじゃないかなとね思ったりはしてるんですけどもね。あと趣味がね釣りっていいよね。今後婚活パーティーとか行った時にね、趣味なんですかみたいな書くところあるじゃない。あそこにね、釣りです。ルアーフィッシングです。書くとね、なんか、いいなぁ、つって。ね、週末何してるんですかって。うん、友人とルアーフィッシングしてますね。フィッシングクラブ立ち上げたんです。抱いて、みたいな。なるかもしんないなぁ、なんて思ってね。そういう意味でも釣りはね、プラスの要素かなと。思いますしね。ただね、釣りのマイナス点が一個あって。日焼けがやばい。本当に。初日とかもね、日焼け止めとかガンガンやったんだけど、もう全然効果なくて、もう腕ぶっつぶつになっちゃって。なんだろうね、水ぶくれみたいなのが本当すごくて、ウーバーイーツとかやっててね、その腕やばかったところもあるんだけど、それを凌駕する、日の焼き方をして、水ぶくれみたいなぶっつぶつになっちゃって。だから腕だけはもうこれどうにかしなくちゃいけないなと思って釣り具屋さん行ったらさ、そのアームガードみたいなのあるんだよね。よく自転車乗ってるおばちゃんがさ、腕にさ黒い 布巻いてたりするんじゃない？それが、なんかおしゃれなね、迷彩柄のやつでね、シマノの、そういうアームガードみたいなのが売っててさ、そのなんか、ナイロン製の生地みたくなってて、腕にはめてね、腕の日焼けを防ぎますみたいなやつなんだけど。だからそれだけ買ったよね。さすがに。なんかもう今はね、塗る日焼け止めではなく、ね、着る日焼け止めみたいな。書いてありましたけどもね。だから俺ぐらい肌がね、崩壊しちゃうような人間だと、腕のね、その、ガードは必要かなと思うんで。ちょうど、ね、セールやってたからね、1800円ぐらいだったかな。それで、ちょっと買いましたから。だからこれでね、腕の方はなんとかなるかなと思うんだけどもね、結構ブツブツなんだよね。今見ても、ちょっと良くなったかな、数日経ったから。でもブツブツだからね。でもこれさ、ウーバーイーツやるときもね、この腕のガードの方は使えるから、まあ良かったかなという感じで、ちょっと日焼けはね、気をつけないと。まあ男女ともにさ、シミそばかす、ね、あと皮膚ボロボロ、皮むけちゃってとか、ね、あんま良くないからね。その辺はちょっと気をつけるべきポイントかなと思っておりますという感じ。そんで、あれですよ。魚釣り終わってさ、一日目の魚釣り終わって、そんで、それ移動してる最中にさ、ちょっと一件電話鳴ってきて。で、電話出たの。別に俺運転してないから、助手席だから普通に電話出て。そしたらさ、先日、ハローワークのご紹介で履歴書を送ってもらった〇〇という会社なんですけど、今お時間よろしいですかって言われて。ああ、大丈夫です。8月、ね、22日なんですけども、ぜひ、面接の方とか、ね、いかがでしょうかっていう風に言われて。あ、本当ですかつって。ありがとうございます。つって。で、ちょっとお昼過ぎぐらいにね、行くっていう話になってさ。なんかね、釣りしていいんじゃない？ね、いいサイクルに入ってきたんじゃないかなと思ってるんですけど、そんなわけで、最近もね、まあ、いろいろと私、まあ、求人があれば応募したりとか、ね、やっておりますが、なかなか、書類選考で止まってしまうこともあるんですがね、不動産の、まあ、その契約周りのね、仕事。まあ、これ自体が、結局、不動産の営業とかをやったことある人が次のランクアップとして結構採用されるらしいんだよね。それが契約周りっぽいんだけど。だから全くの未経験で宅建持ってるからってなかなか未経験歓迎とは言いつつも、採用はなかなか難しいというところらしいんですが、今回ね、そうやって一応書類選考は通ったので、まあ、受かるか受からないかは、まあ別としてね、私、ちょっと力をね、発揮していきたいなと思っております。最近の趣味は釣りです、つってね。採用、みたいな。実は、うちの社長も釣りが好きなんですよ、つってね。カジキってね。カジキとか釣ってるんですよ。松方みたいなね。そういう感じになっちゃいますけどもね。マグロ、つってね。ね、ご期待くださいなってしまいますけども。まあそんなね、だからゴルフとか釣りとかね、年配になっても楽しめる趣味っていうのはね、仕事にもね、また結びついたりするのでね、いいかななんてね、思ったりしますけどもね。まあ、そんなわけで8月22日に面接はありますので、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。ちょうどね、今ね、お盆の時期だからさ、求人とかも止まってんのよね。お盆明けからまた再開するからさ、だからなんかお盆ね、この時期はもうゆっくり家でね、クーラー効いた部屋で甲子園とか見てんのがね、一番いいのかなと思うけどもね。どうせウーバーやったってならないんだしさ、ねえ、面接とかね、してもらいたいなと思っても求人自体がないしさ。だから、まあ、釣りして、 ね、もう、できる限り釣りして、それ以外は、基本的にね、横になって、で、クーラーのね、効いた部屋で、甲子園見ると。そんで、ブログを書いて、ね、時にはラジオやってみたいな。ね、最高の生活だな、それな。そんな風に生きていきたいなと、思っておりますけどもね。まあ、うまくいかないんですけどもね、頑張りたいな、というところでございます。また、ね、就職関連のね、お話、進展ございましたら、ね、またお話ししたいなと思っておりますけどもね。まあ、8月中には、決まんないな。9月中に決めたい。だから8月いっぱいは、一応ね、不動産は、契約周りの仕事をね、応募して。で、9月からは、もし、ね、8月決まんなかったら、9月からは、不動産の営業とか、いわゆる、賃貸とかのさ、店舗の窓口みたいな人ね、いうのもちょっと視野に入れて、やっていきたいなと。まあ、車の運転とかもあるからね、ちょっとやだなぁと思うんだけど、まあ、そこは頑張って、ね、やるしかねえのかなぁとかね、ちょっといろいろ考えたりしてるんですけどもね、一回ちょっと営業ソルジャーマンにならないといけないんでね、まあ、そこもね視野に入れてね、営業だったら結構間口は広いんだよね。なので一回なんかそんな風にもなりそうかなみたいなねところでございますけども、まあ、そんなね就職活動のお話でございやしたと。じゃああとはですね、今週のお話なんですが、何があるかしらね。昨日、一昨日ぐらいかな。YouTube 見ててさ、結構衝撃的というか、動画があったんだけど、何かというと、パチスロの動画なんだけど、みんな見たことあるかな一回ぐらい。うち行く TV っていう、やるおさんっていうね、打ち手の人が、番組やっている、うち行く TV ってあるんだけど、そのやるおさんが、うち行くを出て、他の媒体に移籍するという、ちょっとニュースがあって、そうかーと思って。で、それ、移籍するまでの、そのなんか内部でのね、やりとりだったりとかっていうのがちゃんと公式でね、動画がアップされてて、でね、いろんなお話が出ててさ、その会社側の言い分とやるおさんの言い分とね、なんかいろんなお話がね飛び交いで、結果まあ、移籍するっていう流れになったんだけど、なんかそれ見ててね、いろいろ思うところはあるんだけどさ、みんなどうかな、ヤルオさんのこと知ってるかな。俺基本的に今スロット動画はヤルオさんのそのうちいく TV と、あとはシーサさんのねアローズスクリーンの動画、まあ、だ昔から一緒だよね。ニコニコ動画で見てた頃もこの二つ見てたんだけど、今も YouTube でそれを見てるんだけどって感じだからさ、結構二大巨頭なんでね俺の中で。でそのヤルオさんがまあ移籍するってなったんだけど、まあでもそりゃ移籍しちゃうよなーって思うところもあって、会社に属して打ち手をやってるわけよ。で動画撮ったりとかしてるわけだから、お給料制なんだって。普通さ、普通って言ったらあれだけど、 YouTube とかに動画出してる人ってさ、結構個人でやってる人が多いじゃない。で個人でやってて儲かり始めて会社化してさ、やっぱ税金とかもあるから会社化して、それでうまくやっていくみたいな多いけど、まあね、やるおさんに関してはお給料制で、だから物によってはさ、動画100万再生とかさ行く動画もあったりするわけよね。でも100万再生行ってもそんなにお給料は上がらないらしいのよ。わかんないけどね、多少ボーナスみたいに出るんかもしんないけども、基本的には変わらないと。だし、スロットを打ちに行って、ね、負けたりするじゃない。 負けた分は借金なのよ、結局。自分のマネーで打って、で、そこでの収支は自分に返ってくるわけ。ただ、生活に支障が出ちゃうとあれなのでっていうことで、まあその、会社側なのかね。その、会社側がまあ持ってくれて、今借金何百万円ですみたいな感じで、別にまあヤルオさん自体の生活には、直接影響はないというかね、ただ借金だけは膨れ上がっていくみたいな状況で、今200何万円かがマイナスなのよ、赤字で。だから辛いよねって思って、どんなにヒットする動画を出してもお給料はそんなに上がらないで、ね、固定給みたいな感じでしょ、会社員としてやってて。なのに打てば打つほどマイナスになっていくわけじゃん、借金増えていくわけ。もうどうにもならないっていう状況なんだよね。で、だから本当は、そういう悩みではなくてさ、もっとさ、なんか面白い動画をとかさ、ね、なんかいろいろあるんだろうけども、もちろん面白いんだよ。今でも面白いんだけど、それどころじゃなくなってきちゃってるっていうかね。いくら働いても、ただお金だけが減っていくみたいな。どんなに面白い動画作っても、ねえ、どんなに認知が増えても、ファンがいっぱい増えても、お給料変わらずに借金だけで、借金だけ増えていくって状況がやっぱり続いちゃっていて、どうすんのよみたいなのがあったのかなって思って、まあ移籍って風にね、なったんだけどさ、ちょっとね、まあそれだけ毎日のように打ってる人でもマイナスになっちゃうんだからね、200万とか。そりゃね、スロットは儲かんないよなって思うけどね。それに比べてね、アローズスクリーンのシーサさんとかはね、とてつもないプラスをね、毎回出してますから。だから、なんかね、うまく立ち回れる人と、立ち回れるのが難しい人とね、あるなぁなんて思って。だから今後ね、ヤルオさんはうまく立ち回れるとさ、面白いんだから。一番面白くて、で、あとは、その変なお金のね、心配。その金が欲しいじゃないんだよね。金の心配をしなくてもいいっていう風になりたいだけじゃん。なんか多額のお金が欲しくて豪遊したいんじゃないんだもん。打てば打つほどマイナスになっていって、お給料はね、会社員だから普通のお給料でもらってますよみたいな。それじゃあね、100万再生の演者が、それじゃあねっていうね、ところだからさ、2、30万人の登録者数あるんだよ。それが固定のお給料みたいな感じ、じゃあちょっと辛いよね。なんかね、そんなのありまして。まあ、そんなね、スロット業界でございますけど、私もね、スロットを今週ね、やっちゃいまして。火曜日かな、そのね、先週月曜日、寝台が入荷されるとか言ってね、パチンコ屋、パチスロ屋ね、ちょっと覗いたところ、まあ、夕方からのね、寝台開放ということで、あ、もうこの日打っちゃいけないなと思って。で、家帰ってきて。で、火曜日、朝からね、寝台開放されるからというところで、久しぶりに朝並んだよ。9時45分ぐらいに、渋谷駅前のエスパスのね、新館のところ並んで、そんで久しぶり抽選とかしてね、ピッツってしたら、なんか50番とかだったんかな、結構並んでんだ人がね。で、50番とかになって、あー、これじゃあ寝台打てないかなと思って、寝台はあの花ね、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないみたいな、そのアニメの、スロット台がね、その月曜日に新しくね、出て、で、その次の日の火曜日だから、打ちたいなと思ったんだけど、座れないだろうなとか思ったんだけど、座れてさ、あんま人気ないの。全然選べて台が。まあ、12台ぐらい設置されてるからね、それもあって選べたんだけど、で、いけたいけた、つって。これやるぞ、つって。で、前の週にさ、 ウーバーイーツもさ、1万8000円ぐらい稼いでるからさ、それ握りしめてさ、やってたんだけど。全然出ないの。と思って、こんな出ないっすかーと思って。で、あれよあれよと1万8000円消えて、マイナス2万1000円になって。ね、一回 ATM 駆け込んでっからさ。一回 ATM 駆け込んでお金、ね、引き出して。で、2万1000円になって。で、そっから出たんだよ、少し。で、そっから出て出て、マイナス2万1000円ところも、プラマイゼロになり、さらに出て、プラス2万円まで行ったの。だから2000、2000枚出たんだよね。で、おぉ、いいじゃん、いいじゃん、と思って。で、こっからじゃあさらに行くぞ、つって。で、もう、ほんと夜、21時半ぐらいまで打って、いや、1日打ったなぁ、と思って。結果、マイナス2万4000円ってね。なんでプラス2万円のところでやめないのってね、思うんだけど、やめらんないよね。だって、初めて打った台だから、やめ時わかんねえんだよ。だから、この台は、こんな感じになって、このぐらいでやめないと痛い思いするぞっていうのが、これでわかるんだよね。一回打って、で、負けてわかるんだよね。で、そんなんでマイナス2万4000でさ、まあ、とはいえ、もう一回打ちたいかっつって、もう一回打って勝てるかっていうと、多分もう勝てない、と思うんで、打たない、かな。って思います。だからもうね、ちょっと思った。パチスロ卒業だな、つって。ちょっと待って、パルさん何回あんたパチスロ卒業してんのって思うけど。パチスロ小学校前に卒業したよね。パチスロ中学校も卒業して、そろそろパチスロで、高校。これをね、卒業しようかと思ってます。だこの後は、パチスロ大学に行くのか、パチスロ専門学校かわかりませんけども、もしね、次入学するとしたらそっち。で、また卒業が待ってるかなと思うけど、まあ、結構リアルにね、パチスロもういいかなって思ってる。まあ、当日は特にそう思ったね。もうパチスロやらないって若干思ったね。たまーに友達と乗り打ちみたいな感じでね、ジャグラーとかさ、そういうのやるんだったらいいかもしんないけど、それ以外で打つのはもうちょっとないなと思って。な、今後新しい台って出るんだよ。マドカマギカの3が出たりとかね。あとグレンラガンはもう稼働してんのかな、新しいやつ。で、あとは、あれか、オーバーロード。アインズウルゴーンってやつが出るんだけど、ちょっとオーバーロードは打ちたいけど、まあそのぐらいかな。もう窓マギとかも打たないで、なんかもう勝てるビジョンが見えないね。ヤルオさんと一緒でね、打てば打つほどマイナスになるというところはあるから、ちょっとなーとか思ってるんだけど、またね行っちゃう気はするんだよな。当日は本当に、いやもう打たないわと思ったけど、今こうやって喋ってんじゃん、喋りながら、まあ窓マギとオーバーロードは一回打ってもって思ってる自分がいる、うん、アホだわ、完全にアホね。え、分かってんのにね、アホってね。ただ今お金ないじゃん、めっちゃお金ないじゃん、本当にお金ないんだよね。その中でやるパチスロだからいいんだろうね。これもう完全に中毒者の話なんだけど、例えば3000万とか貯金ある人がパチスロやっても震えないのよ。3000万分のいくらだから震えないんだけど、今さ本当に銀行に入ってるお金がいくらだろう、財布に今1万円ぐらいあって、銀行に2万円ぐらいかな入ってるのよ。まあ、入りつつ銀行はね、1個ね、マイナス11万円ぐらいになってんだけど、ね、一応、3万ぐらい入ってて。2、3万入ってんのかな ?2 万?うん、そんなもん入ってんね。まあ、3万としようよ。その中の、2万4000とかじゃん。だからさ、まあ、財布1万、銀行 3万だとして4万じゃん。4万円分の2万4千円だからさ、震えないわけがないんだよね。だから、金がない時にやるギャンブルほど、震えるんだよね、やっぱ。で、これはお金持っちゃったらもう一生震えられないんだよね。最低理論だよ、これは、本当に。ただ、お金ないやつだけの特権ではあるんだよ。中毒者だね、本当にね。だから、まあ、やるとしたらだよ。そのもう仮想通貨を溶かして、それを握りしめて、スロット行くっていうね。でも負けるの前提で。だから怖すぎるよなーって思うんだけどさ。まあそんなわけでね。もうあの花は打ちませんよ。あの花は打たないから。まあだから前に言った、取り決めというか、寝台しか打たない。かな。になっちゃうかもしれないですけどもね、卒業してねえじゃねえかってね、話でございますが、だから無駄に打つにはもう本当にいかない。もうだって負けるんだから。だけど、寝台かな。打つとしても寝台かなっていう。ところで、もう行かなくていいじゃんって思うんだよね。どうせ回収できないんだからってね、思うんだけどさ。また行っちゃいそうな気がしております。ね。なんだろうね。あの日打った、ね、スロット台の名前はもうよくわからないみたいになってるのにね。あの時は卒業だと思ったのにね。やっぱ一週間ぐらい経つとね、意外とまた打ちたくなってるっていうね。これが一番良くない。そこをね、釣りですよ。もう、スロット打ちたくなったら釣り行くみたいな。で、そしたらいい循環になるからね。体も動かして朝からだしね。で、疲れちゃってスロット打ち行く場合じゃないっつって。スロット行くのは暇だから行くんだよね、やっぱりね。もちろん台も楽しいからさ、打ちたいんだけど。で、儲かるかもしれないと思ってっから打ちたいんだけど。でも、忙しかったら行かないんだよ、やっぱ。他にやることがあったら。なのでね、ちょっと、年末はね、多分行くんだよ。年末は年始か。年始1月1日は、地元のね、友人と、スロット行くって一応定番になってるからさ。まあよくわかんねえけど、まあ行事みたいな感じでね。今年も一年よろしくお願いしますみたいな感じで行くからさ。だからそこで打つとしても。ね、その時に、ずっと打ちたかったんだよなーって台を打って、それ以外はね、できる限り打たないようにしたいなと思っておりますけどもね。ここでのマイナス2万4千は痛い。ね。震えております。ね。なのに、負けちゃって、心折れちゃって、一週間、ウーバーイーツすらできないっていうね。そんなもございましたけどもね。で、少しでもね、傷口をね、癒すために、ニンテンドースイッチのソフト、スマッシュブラザーズをね、売却いたしました。意外と高く売れんのよね。ツタヤで売ったんだけど、4500円の買い取りだったね。やりがたいと。まあ、買ったのが、定価7000円ぐらいかね。多分10% 引きぐらいで買ってるから、6300円とか。まあ、プラス税入って、まあ、結局、結構してるんだろうけど。もう発売してね、どんぐらい経って結構経ってると思うんだけどね。それで4500円で買い取り入ったから、まあ、少し、ね、傷口も埋まり。あと、ね、だからまあ、スマブラの4500円。ウーバーイーツの、まあ、1万8000円。まあ、だいたいトントンかな、みたいなね。これでね。だからね、あとはもうこっからは、もう釣りですよ。ね、釣り頑張りたいなと。ね、そんな風に思っております。ね、だって、まあ、いつまでもね、友達に GoPro 借りてる場合でもないからさ、自分でね、GoPro 買ったりとかしてね、ちゃんとやった方がいいと思うしさ、今後ね、釣り YouTuber なるんだったらね、特にっていう感じでございますから、まあ、その辺も考えてね、やっていきたいなと思っております。じゃあ、あと、他に今日のお話ですが、そうだね、なんか先週、少しお話ししましたけど、サーバー、今、童貞ネットで借りているサーバーが、ちょっとね、データの転送量とかが多くて、サーバー管理者からね、 ご一報いただいたっていう話したと思うんだけど、先週。あの、なんだかんだでですね、ちゃんと落ち着きまして、一応、今の使い方であれば、今の転送料とかかかっても、まあ、セーフですという回答はいただきまして。なので、まあ、変わらずね、今まで通り、運用できそうだという感じだけど、またね、今後もね、出るのかもしれない。こういうことはね。だから少し、あの、気に留めておかないといけないかなと思うんだけど、まあ一応今まで通りで大丈夫だったので、新たにね、サーバー借りたりとか、サーバー移転したりとか、そういう必要はなさそうだなっていうところに、着地いたしました。ね、ちょっとご心配している方いらっしゃったらね、一応大丈夫だよっていうことでお伝えしたいなと思って、ちょっとご報告でございましたと。まあ、そんなところでございましょうか。ね。じゃあ、そうだな。今日お別れのコーナーとか、ね、ちょっと言ってませんけどもね。まあ、このままエンディング迎えましょうかね。久しぶりにこんな感じでもいいんじゃないかなと思いますんで。じゃあちょっとね、他はね、そうだね、お話としては、あの仮想通貨は、お話ししたので、YouTube、千人の道も一人から。ね、これのちょっとお話ししていきましょうか。今週は YouTube 動画、特に何もしてませんね。うん。生放送とかもしなかったと思うので、このラジオのね、ポッドキャストの YouTube 版の配信ぐらいか。だったので、特に登録者が増えるってわけではないんですが、先週が360人だったのが、1人増えまして361人になりました。ありがとうございます。着々とね、1人ずつ増えているというね。もう1000人の道も1人からだからね、1人増えることでも本当ありがたいという感じでございますけどもね。まあ、これから釣りね、していきますから。だから釣りを生放送してもいいね。どんぐらいできるかわかんないけど、まあ、1時間ぐらいとかね、ちょっと釣りやるぞーっつってでやって、別にその動画はさ、なんかちゃんと撮影というかさ、その今度動画にするためのね、素材にはならないような感じだと思うので、ただただあのやってる感じをね、映すみたいなところでやっても面白いのかな思うので、ちょっと今後ね、試みるのもいいかもしんないね。釣り生放送、ただコメントとかあってもね、読めないと思うからね。まあ、どういう形がいいのかわかんないけどもね。まあ、そんなのもちょっとね、やっていけると、今度釣りファンからね、ちょっと登録者がね、増えるかもしれませんからね、今後やっていきたいなと思っておりますと。では、他ですが、お便りを読んでいきましょうかね、最後ね。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、パルさん、スチームでスパイクチューンソフトが、最大9割引きセールやってるぞ。明日、8月13日の午前2時までのセールだ。まあ、いろんなゲームがアホみたいな低価格で発売されている。傑作サウンドノベル428も8割引き。しかし、ここで注目すべきは弾丸論破シリーズだ。弾丸論破1と2が8割引きの428になっている。はっきり言ってこれは信じられないぐらい安い。パルさん、確か弾丸論破は未プレイだったよな。大衆居酒屋の生ビール1杯、釣り具屋のチャチなルアー1個分の値段で買えるぞ。2が傑作なんだが、1だけでもクリアするのに20時間はかかる。本当に面白いから、ぜひとも買って楽しんでくれ。アニメ&知的アドベンチャーゲーム好きのパルさんにぴったりのゲームだよってね、お便りをいただきました。ありがとうございます。もう間もなくセール終了ですね。8月13日になっちゃいましたから。あと1時間半なくね、セールが終わってしまうということなので、私、このね、ラジオ終わった瞬間に、すぐに、スチーム飛んでね、 購入しないといけないかなと思うんだけど。で、428とか、ね、渋谷、ね、428。まあ、これは俺 PSP でね、クリアしたことあるけども。まあ、この安い時にね、もう一回買って、やりたいなーなんてね、気持ちもありますけどもね。でも、どうかな。もう一回まあ一応クリアしてるゲームだからね、ちょっとなと思うけども。ただ弾丸論破。俺やってないからね。未プレイだから。ね、2が傑作とは言いつつも、まあ1。1やりたいよね。一回。ただゲームをね、最近、パズドラぐらいしかやってないからさ。もうラグナロクオンラインも、ね、もうやってないんだけどさ。あんだけやったのに。ね、ちょっと止まっちゃってますけども。まあパズドラはね、相変わらずやってるので、ゲームパズドラしかやってないんだけど、弾丸論破、この機会に、ね、ちょっと買っておくのはいいかもしれないよね。前に、シルバー事件の、まあ新しいやつというかね、買いましたけど、結局プレイしてないんだよね。買って終わりになっちゃっていて。だから、まあそこもね、やりたいなと思いつつも、なんか積みゲーってやつね、いわゆる。が増えちゃう気はするけど、まあ積みゲーでもなんでもね、買っておくといいよね。で、ゲーム、実況。まあそういうの考えるからやらなくなっちゃうんだよね。もうそういうの実況しないで普通にね、日々、やるっていう感じがいいのかな。だから、1と2が、8割引きの428円か。2つ買っとくか ?1 は絶対買おうと思う。2はわかんない。なんだけど2が傑作なんでしょ。迷っちゃうね。いや、買えやっていうね。ビール2杯分だぞってね、なりますから。だからね、ちょっと弾丸論破、1、2。買おうか。ね。買っておけばね、いつでもできるからね。で、この8割引きみたいなことなんて、今後当分ないだろうからね。ちょっと買っておいて、ね、積みゲーにしたいと。積みゲーじゃなくてやんなさいよって話なんだけどね。ちょっとワン、20時間ぐらいかかるっていうことね。20時間結構ね、結構時間がかかりますなって思うんですが。ね、まあ1日1時間やったら、ね、20日でクリアですからね。そのぐらいのペースでやればね、いいんじゃないかなと思いますから。ちょっと買っておきたいなと思っております。ね、貴重な情報ね、ありがとうございました。そんな感じでございましょうか。ね。あとはいただいております。お便り、ラジオネーム、橋田イタルさん。スロットやられっぱなしは良くないと思います。マーチンゲール法なら、4万6000円握りしめれば、十分回収可能じゃないですか。理論的には、スロットやるの、やらないの、ね、曖昧にせず、直近負けてるから、こそ、ここはやる一択です。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。その、マーチンゲール法はさ、半か超かの勝負だったら、ね、いけるんだと思うんだけど、半か超かじゃないからね、スロットね。ちょっと不可能かなと思ってるんだけど、だからもう負けるのがね、想像できてることなんだよね。なのにやろうかやってないかってね、考えちゃってるのがもうそもそもおかしいってね、思ったりするんだけどね。まあ寝台は打つけど、次寝台打ちに行くときは4万6000円握りしめてね、行きたいと思いますけどもね。震えちゃうよ。借金しないとダメじゃん。だからまあね、仮想通貨の現金化をね、早めていくっていうところでございますから、早く就職しないとね、やばいですね。スロット打つために就職する。不健全だけど健全かもしれないね。悪くはないのかもしれません。じゃ、そんなところでございましてね、今日の放送は、終わりにしたいと思います。来週なんですが、来週は8月の19日月曜日ね、また22時からやっていきたいと思います。最近ね、前説が長いんだよね。22時から前説始めて、3、40分喋ってんだよね。 今まで15分ぐらいだったのにさ。で、それを終えてから本番入るからさ。もう結構喋り切った感ある中でね、始めたりしてるんですけどもね。まあ、そんなところで。よかったら、まあ、生放送を聞いていただくとね、この前説というかね、雑談が聞けたりとか、あと YouTube の方で、ライブ配信版っていうのもアップしてるので、それだと雑談もね、最初のやつ入ってますから、まあ、よかったらね、そこもチェックしていただけたらと思っております。じゃあそんなわけでね、来週ね、おそらくまたちょっと釣りのお話もあるかと思いますがね、特にあと予定ないんだよね。今のところ釣りが入ってるぐらい。あと、実家に帰るね、来週一回、お墓参り、あるので。まあ、そのぐらいしか今イベントが入っておりませんので、なんかまたね、面白いことがあればね、ちょっと潜入して、ね、調査したいと思いますからね。また来週も楽しみにしていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日もね、2時間ぐらいね、長い間ね、お時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。